こんばんは、翻訳アメコミアメアラレです。
こんばんは、
今週何食べたのコーナ ー, ーこのコーナーは、今週摂取した、エンタメをお互いに報告し合うコーナーです。
はい、
じゃんけんしましょうか。
あ、ちょっと今日はじゃんけん大丈夫です。今週ちょっと忙しすぎて何のエンタメも摂取せず、
あら、
仕事とじゃなかった、職場と家を行き来するだけの1週間だったので、
あら、餓死しちゃいますね。
もうヘロヘロです。
大丈夫ですか。じゃあ
お願いします今日は。
私だけ、はい、じゃあ2個言おうかなとか言って10.9、東京多摩未来メッセ。
お、プロレスですか。
レッスルプリンセス4ですね。
ほう。
東京女子プロレスっていう、
うんうんうん、
まあ、DDT プロレスっていうね、
うん、
文化系プロレスを標榜している、
ほうほうほう、
まあ、なんつんだろうな、ちょっとこう、プロレスの、その、強さとかっていうよりは、むしろ、こう、コンセプチュアルというか、
うんうんうん、
こう、プロレスという枠組み自体を使って新しいことを見せていこうっていう感じの団体があるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それと同じ系列の女子プロレスですね。うん、東京女子プロレス。まあ、なんでまあ、見に行ったのかっていうとですね、
はい、
その日のセミファイナルだったんですけど、
うんうんうん、
辰巳梨花 VS、マックスジ・インペーラーっていう、カードが見たくて行ったんですけど、
はい、もう知らない単語がもういっぱい出てきてる、あんまりよくわかんないですけど、はい、
いやー、まあ、びっくりしましたね。
ほう、
ミュータントっているんだって。
あ、まあ、ミュータントはいるでしょ、毎週読んでるわ。
いや、もう会ったの初めてだったんで、
あ、まあ、確かに愛はなかなかできないよね。
びっくりしちゃいましたね。まあ、辰巳梨花っていう選手が東京女子プロレス所属の選手で、う
ん、はい、
マックスジ・インペーラー選手は、まあ、アメリカからかな、
ほうほうほう、
来た外国人選手なんですけど、
うんうんうん、
マックス・ジンペーラー選手は、
うん、
まあ、どういう選手かっていうと、身長180、
ほうほうほう、
体重90キロぐらいだったかな、
へー、
まあ、もうとにかく強、もう絶対俺は勝てない、
はいはいはい、
タイプの、選手なんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと詳しいそのプロフィールとかどういう人なのかっていうのはあんまり分かってないんだけど、
うんうんうん、
まあ、とにかく荒れ地から来たミュータントだってことだけは分かっていて。
あ、まあ、それはプロフィールないよね。それ、そんな生い立ちだったらなかなかね。
喋んないんですよ。
喋んない、ああ、なるほどね。言葉が。
ああ、ミュータントだ。言わないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう設定の選手でしょって思ってたんですけど、
うんうんうん、
会場で見たら、
うん、
目が赤く光ってたんで、嘘だろって思いましたね。
すごい。設定じゃないじゃん。
あ、本物じゃねえかと思って。
設定とか言ったら失礼ですよ。
そうだよね。
人の追い出しを設定なんて言ったらかわいそうですよ。
っていうね。
へぇ、
まあ、東京女子プロレスって、
うん、
なんつうんだろうな。まあ、ちょっと嫌な言い方すると、
うん、
こうアイドル崩れみたいな。
うわ、めっちゃ嫌な言い方するね。本当に嫌な言葉ができてびっくりしちゃった。
あ、でも本当にそういうね、募集の仕方してるんですよ。
アイドルになれなかった人を
大募集、なんつうんだろう、その、輝ける最後の場を求めてる人みたいな。
ああ、なるほど。再チャレンジの場みたいな感じなんだ。
まあ、そういう感じで、昔こうちょっとアイドル的活動してた人だったりアイドル目指してた人だったりみたいなので、
うんうんうん、
なんかちょこっと始まった団体だったんですけど、
ほうほう、
今は随分でかい団体になりまして、
うんうんうん、
まあ、アップアップガールズってアイドルグループがどうやらあるらしいんだけど、
ほうほうほう、
そういう人たちが所属してたり、
ほう、
あと、SKE48 の、
うん、
荒井由紀っていう、
うん、
現役のメジャーアイドルがプロレス参戦してたりとかして、まあ、結構そういう、まあ、どっちかって言ったらこう、なんつうの、キラキラ感というか、
はいはいはい、
華やかというか、
うん、
まあ、かわいいかわいいみたいな感じな雰囲気なんですよ。
うんうんうん、はいはいはい。
一方、マックス・ジ・インペーラー選手は、
うん、
もうマッドマックスっていうか、プレデターっていうか、
はいはいはい、
なんつうの、もう、モヒカンだし。
180あるしね、
うん、
体格差とかすごいでしょ。じゃあ、
いや、もうとんでもないことですよ。で、出てきてですね、
うん、
もういるだけで面白いんですよ。
おう、
他の選手の中にいるだけで
マックス・ジンペイラー選手、
はい、
ほうほうほう、
おおって思うんですけど、
うん、
今回はまあベルトがかかった試合ということで、
うんうんうん、
辰巳梨花選手の持っているインターナショナルプリンセスと、マックス・ジンペイラー選手が持っている NWAA、世界女子 TV 選手権ってこう2つのベルトをかけたダブルタイトルマッチだったんですよ。
おお、すごいすごいのか、すごいな、
勝者総取り。
ああ両方も、あ
そうそう、ね、お互いにベルトを持ってっていう、だからそういう結構かかってるものが大きい試合だったんですけど、
うんうんうん、
まあ普通にやったらやっぱ辰巳梨花選手の体格の面で言ったら絶対勝てない、
それはそうだ
感じなんですけど、うん、あのやっぱプロレスって結構こうロジックっていうか
ああそう格闘技みたいだね、なんかロジックで基づいて動くわけだ
やっぱ理屈がない、理屈がないっていうか、なんていうの、その説得力なく勝っちゃダメじゃないですか
ああまあそれはそうだ、確かに、
だからちゃんと試合の中でそのロジックを見せてってくれるんだけど、
もう向こう追い立ちないからきつくないですか、そのなんかロジック組み立てくるのもなんか、
その何試合攻防の中で、
ああなるほど、
だから例えば場外に出て、
うん、
セコンドの選手をぶち当てて、
うん、
弱らせた上で、
うん、
やっぱでかい選手の倒し方としては足を攻めるっていうのがありますね、ドラゴンスクリューからの、うん、4の字固めみたいな感じで、うん、足攻めをしてって、あこれもしかしてギブアップ奪えるかっていう風になって、
ほうほうほう、
で私としてはやっぱミュータント応援しちゃってですね、
うんうんうん、
マックスマックスって応援したんですけど
マックス
っていうんだ、うん、なんか周りの人がマックスって呼んでたからマックスって言うんだって思って私もマックスって呼んでましたけど、
うんうん、
あのこう応援して、であのまああわやギブアップで勝つかと思っ、
うんうん、
あの負けるかって思ったんですよ、
うんうんうん、
したらおもむろにそのまああの皆さん後で画像検索してほしいんですけど、
うんうん、
あのなんつうのプレデターみたいな格好してるから、
うん、
こうボロ切れとかこう巻いてあるんですよコスチューム
に、なるほど、
それを腕に巻いてあるボロ切れをむ、おもむろに取って、
うん、
その痛めた足をこうギュッてテーピングして、
あすごい、
で足がやられてるとさやっぱ踏ん張り効かなくて投げとかができない するじゃないですか、
はいはいはい、
それをやって辰巳梨花を最後ぶん投げてマックス・インペーラー選手が勝つっていう、もうね大感動でしたよ、
面白い、
ちゃんとロジックがこれねプロレスの面白さね、
あやっぱ荒野で荒れ地で育ったからセーフケアも得意なんだ、
そう
怪我は自分で抑えていけない、
そうそう
そう、あるものは何でも使う、
そう
すごいね、
そういうブリコラージュというかね
よくプロレスの世界で生きてこうって思ったねその人も、なんか素晴らしいね、
いやーほんと、
そんな過酷な生い立ちを持ちながら、
そう
プロレスで食ってこうと、
そうい
いね、
今度日本組んでるまで来て
感動するわ、
試合して、で膝やられて、うー踏ん張りが効かないっつってコスチュームでギュッ
昔撮った絹塚で、わー素晴らしい、
そういうね生活の知恵みたいなの
いめっちゃ面白い、
まあもう本当ぜひね画像検索してほしいんですけど、
うんうんうん、
おでこのところあのもう悲観でねこう反り込みになってて、
うんうん、
おでこのところに死って書いてありますからね感じで、
まあやっぱ覚悟を示さなきゃいけないわけだね、そういう過酷な環境では、はい、
であとまあさっきも言ったようにちょっとその東京女子っていう団体、まあ結構インディーのプロレス団体どこもそうなんだけど、
うんうんうん、
結構こうファンとの距離が近いというか、
うんうんうん、
サイン会みたいなのが試合後に行われるん
ですよ、ああいいじゃん、
マックス・インペーラー選手のブースありますって言われて、
すご
い、行くしかないと思って、
何もらえるんだろう、
2000円でこうポートレート写真買ったら、うん、まあ、1500円だってな、まあ、買ったらそれにサインしてくれるんですけど、
うん、な何でサインするのそれ、
金色のマッキーでサインしてくれました、
手形とかじゃない
うわーってバッて俺からこうその写真を撮ってお、おもむろに書いてくるんですけど、やっぱほら何名前を必ず入れなきゃいけないシステムなんですよ、まあ転売防止
だから、なんとかさんやって、
う
ん、
でどういう風に名前を入れてもらうかってのはあらかじめこっちでこう書いて渡すことになってるんだけど、
うんうんうん、
ちょっと私も気が利かなくて、
うんうんうん、
ひらがなで書いちゃったんですよ、
お
そしたら一生懸命ひらがな書いてくれましたね、
すごい、
はあ、であと自分の写真見て、
うんうんうん、
怖いって言ってまし
たねあちょっと好きになっちゃうねそんな言われるとい
やもうね、ちょっとしばらくベルト取ったんで、
うんうんうん、
日本で戦ってくれると思うんで、
あ最初勝ったんだ、じゃあそれで、
そうそうそうそう、その
セルフケアの
セルフケアのおかげで勝ったんで
プロレスすごいね、ルールとかないのプロレスやっぱ
いやあるよあるよルール、だからもう3カウント
とか何でもありすぎるでしょ、ちょっと、
まあ、
終わりは決められてるけどその過程は何しても割と OK なんだ
そうね、反則は5秒5カウント以内だったら OK っていう全く意味の分かんないルールがあるから
すごいなプロレス、うん、奥深いね、
いや奥深いよ、
奥深い、まあ奥深いね、
なんかプロレスって、
うん、
もちろんルールはいろいろあるんだけど、
うんうんうん、
やっぱその自分が信じてるものがルールだよね
なるほど。あくまでこう3カウントで終わりとか、うん、まあ、10カウント外にいたら終わりってのあるけど、うんうん、まあでもそれは終わりでしかないわけで、そうそうそう、勝敗とかルールはまた別なんだ。
その中で何をだって銃持ってきたって究極まあねえ、
そっか、
そうだから、いやあると思う、やっぱ各々の美学というか。
なるほどね、そっか、
人生哲学が。
スパイダーマンの映画で、うん、なんかリングに上がったスパイダーマンが、うん、割とこうあんま愛されてない感じしたのは、うん、やっぱ彼のロジックの立て方が甘かったからか。
そうね、
ちゃんと雲伏線を最初からやっていかなきゃいけなかったのか。
そうそうそうそう、
あの組み立てをね、
多分だってただこうキャラが奇抜です、ただ強いです
っていう、ただ壁に貼り付けますってだけじゃ、別にもうプロレスの世界ではもうゲのゲなんだ。
そう、まあそういう感じ。やっぱそのドラマ
彼も一応ミュータントのはずなんですけど
いやだから
ミュータントは特殊能力者のはずなんですけど、
そうね、だそれをちゃんと試合の中で組み立てて見せてくれないと。
あ、そっか、うん、ちゃんとあれか、新人というか、うん、あの入門生からやっていけばピーター・パーカーもそっちの世界で成功できてたかもしれないってことか。かもしれないですね。なるほどね。
ハウス・オブ・エムの世界だとプロレスラーとして大成してましたよね。
確か確かにプロレスラーですと、うん、ってことはやっぱり入門生か、赤ジャージから始めてってことか。
そういう
こと
でございますよ。
ちゃんこ作りからやればってことか、はい、
ということでね、
はい、
ぜひマックス・ジ・インペーラー選手アメコミファンにも、
確かにアメコミと通ずるもの多いですね、
ぜひ見ていただきたい、あのプロレスラーなんで、
はい、
今日本にいますから、
お、
どこかのタイミングで
また試合するかな、国内で。
うん、なんかしばらくは参戦するっていう風なアナウンスがあったので、
お、
年内ぐらいは見れるんじゃないですか。
セルフケアネタってあんまり何回も擦れるやつじゃない。あ、でも待ってましたって感じで
喜べるか。定番ムーブになるとかね。定番ムーブ
になれば、
まあ多分また新しいそのミュータントらしさを
まだ目が光るっていうだけだもんね。
ああ、いや本当にびっくりしたわ見間違いかな。
ああ、やっぱミュータントってそういう力あるんだね。
もう絶対目が光ってたと思うんですよねぜひ皆さん確認してみてください、
はい、
メールも待ってます、はい、
マックス選手へのメールを、
はい、
応援のメッセージをお待ちしております
はい、ということでこの番組では毎週一冊のね、ようやくアメコミを紹介しているんですけれども、
今回は、
はい、
去年の年末、うん、私が獲得しました、
うん、
自主興行権、
はい、
それをちょっと利用しまして、アメコミではない作品をちょっと今日扱いたいなと思って、
なるほど、
準備をしてまいりました。
お、楽しみだ。
タイトルはですね、
うん、
舞台刀剣乱舞、序伝三つ星刀語り、
うんうん、
これですね。
まあ、確かに今年に入ってから刀剣乱舞の話を聞く機会がめちゃくちゃ増えていたので、
今年入ってから刀剣乱舞ひたすら見まくってまして、うん、で今週1週間もそうエンタメを摂取する暇はなかったんですけど、うん、刀剣乱舞はちゃんと読んで見てきましたね
あ、もうこの日のためにというか、もう
半ば義務感で刀剣乱舞の、まあ、特にステージですね、
はい、
刀剣乱舞っていろんなコンテンツあって、まあ、刀剣乱舞ってそもそも皆さんご存知ですかっていう話からやった方がいいのか。
そうね、どうなんでしょう。でも前に、
うんうん、
このラジオでも話したと思うんだけど、
はい、
一番新しい映画、
はいはいはい、
刀剣乱舞、
黎明かな、
うんうん、あれを見た時に、
うんうん、
誰もその全く知らない人が見た平成ライダーの集合映画ってこんな感じかなっていう、
あ、なるほど、
感想があったんですけど。
確かに私も全く知らない平成ライダーの集合映画見たことあるけど似た感じは似てたわ
で、ああ思ったし、あと今回、まあ、この、舞台、
はい、
序伝三つ星刀語を読んで、
うんうん、
すごく出来のいいお話だったんだけど、
おー、ありがたい。
この作品の中だけじゃ解消されないんでだろうなっていう、
うんうんうん、
伏線というか、
はいはいはい、
まあ多分過去になんかあったんだろうなみたいな、
うんうんうん、
人間関係的なものとかが見えて、ほうほうほう、そういうのって知らんアメコミ読んだ時の
そうまさにそれなんです、
感覚そのものだと思って、
アメコミと一緒なんです、刀剣乱舞って
ね、
うん、
だからさ、どうせこの番組のリスナーさ、普段その辺の知らん人に、知らん人っていうかアメコミ詳しくない人にアメコミの話してドン引かれてたりすると思うんですよ。
誰しも経験したことあるっていうもんね、うん、
だから今日は逆の気持ちを味わってもら
う。あ、なるほど、知らんコンテンツの知らん話を聞いてみようっていう、
そうそうそうそう、
確かに。じゃあもう省略していきましょうか
私これさ多分結構 読んできた、
うん、
見てきた人と、
うんうん、
無知な人っていう2人組だと、
うんうんうん、
まあなかなかそれはそれで聞きやすいラジオになると思うんですけど、
なるほど、
なんか私こう微妙になんかゼロじゃないんですよね知らなさが。映画2本見てるし、
ああ、
あの源氏物語の舞台は見たし、
ああ確かに 見ていただきましたね。ありがとうございました。
あとアニメもちょろっと、
アニメもありますね。アニメは 2作品あるんで、
はい、見たし、なんかなんとなく、
なるべくこのラジオを聴いている皆さんにも伝わるように配慮しつつ、
はい、
お話できたらなと思うんですが、
はい、
まあ、とにかく何が言いたいかというと、刀剣乱舞は面白い、うんうん、
面白い、
はい、っていうことをみんなに伝えたい、知ってもらいたい、
そのための
そのための今日は回です。
はい、わかりました、
はい、
じゃあざっくり刀剣乱舞ちょっと教えてください。
あらましから言いますと、
はい、
あのご存知の通り、
うん、
あの西暦2205年、
はい、
歴史改変をもくろむ歴史修正主義者によって、
はい、
過去への攻撃が始まった
はいはいはい、
はい、時の政府はそれを阻止するために、うん、サニワっていう人たちを各時代へ送り出して、
はい、
まあ、それを時間を守ろうとしたんですね、うん、歴史を守ろうとする、うん、でサニワっていうのはその眠っているものの心を目覚めさせて、
はい、
自ら戦う力を与える技術を持つ人、
はいはいはい、
でその技術によって生み出されたつくも神を刀剣男子って言います、
うん、なるほど、
以上、
はい、そうなんだよね。だからもう基本が時間 SF、
基本が時間 SF で、未来からやってきた人たちが、うん、そのつくも神を呼び覚まして、それで、まあ、歴史修正主義者に戦いを挑むっていうのが基本ステー、はい、基本のストーリーですね。
で現在進行形のコンテンツだよね。
そう、もともとゲームスタートなんですけど、うん、その後アニメやったり漫画になったり舞台になったりミュージカルになったりとか、うん、いろんなコンテンツにこうわーっと拡大していってるんで、はいはいはい、現在進行形、
はい、
つい先日もミュージカルの8周年があったのかな。
あ、
8周年記念のイベントがあったし、
意外と長い、
結構長いです。で舞台が7周年だったのかな、ちょっと1年遅いんだよね。でコンテンツだし、
うん、
あとはまあそもそも刀剣そのものっていうのもね、最近はもうコンテンツとして楽しまれるようになってきて、
そうですよね、
どっちが始まりだって感じがするんだけどとにかくいろんな切り口があって、はいはいはいはい、コンテンツでも膨大にあるんですよ。で今回の時に、まあ、そのうちの舞台版刀剣乱舞、まあ、通称トーステって言われるんですけど、
は
い、これを扱っていきたいなと思ってます。
了解です。
ただ一応これだけは強調していきたいんですけど、うん、とにかく膨大なんですよコンテンツが、
はいはいはい、
でその結果、まあ、私も全ての網羅はもちろんできてないので、
うんうんうん、
独自の解釈とか、うん、事実の誤認とか勘違いとかたくさんあると思うんですよ、
うん、
でもとりあえずもう今日の目的はその面白そうな雰囲気を伝えたいっていうことなんで、
はいはいはい、細かいことはまあちょっと目をつぶっていただいて、
もう真実は君たちの目で確かめてほしい
もしかしたらね、いるかもしれないもんね、リスナーの中に。
そう、アメコミも刀剣乱舞も大好きですって人いて、これで我々のことを嫌いになったら悲しいので。
でもそんなこと言ったらさ、アメコミだってこう、うんうん、膨大なこうね、なんつうの、
確かに歴史も
量あってるけど、
うん、
毎年こんな注釈、あ、毎回こんな注釈入れず、
確かに好き勝手喋ってるな、
好き勝手喋ってるから別にいいと思いますよ、まあ、いつも通り
まあいっかで、とにかく舞台、まあ、じゃあ今日はその舞台の刀剣乱舞やっていくんですけど、
はい、
まあ魅力いろいろあるんですが、
うん、
とりあえずお伝えしたいのがその楽しみ方のレイヤーが多いっていうことを伝えたい。
あ、そうですね、はいはいはい、
例えば、うん、まあ、分かりやすいのはキャラクターですよね、うん、刀剣男子かっこいい男の子のキャラクターがたくさんいる、
うん、
ね、ももなしでいっぱいいるんですよ、
うん、
だけど、あ、まあ、そういう楽しみ方が一個あるし、
うんうん、
あるいは、まあ、その盾ですよね、ステージだから刀を持って戦う、その盾の美しさとか、まあ、キャラクターごとにこの盾の個性とかも作られてるから、そういうのを見て楽しむ、
ライブショーとしての、
そうそうそう、まあ、ヒーローショーとか好きなそういう人もいるかもしれないよね。あとはまあ衣装ね、お衣装衣装もやっぱりかなりこだわり持って作られてて、
あ、なるほど、
必ず1公演の中であの肌を見せるシーンがあるんですけどまあ戦いの中でやっぱはだけちゃうから、
今回もありましたね。おー、なんか脱いでると思って
キャラによって脱ぎ方も変わったりするんですけど、はいはいはい、まあ、そういう、まあ、肌の露出が好きな人違うなそういうそのかっこよさ、
うん、
かっこいい男性みたいなものをコンテンツとしてやっぱ好きな人もやっぱいるじゃないですか、う
ん、なるほど、
だそういう楽しみ、イケメン俳優っていう楽しみ方もあるだろうし、
うん、
あるいはそのストーリーですよね、
うん、
物語の面白さ、
はい、
こういう楽しみ方もある、
うんうん、
舞台版って7年間あるんですけど、
うん、
全部1本つながったストーリーやってるんですよ。だからもう大河ドラマになってて、
はいはいはいはい、
何年か前の伏線が今回回収されてマジかよっていうのもあるし、今回ちょっと意味のわからない伏線が実は何年か後に回収されたりとか
すごいな、
そういう、
うん、
楽しみ方もできる、
うんうんうん、
これなんかに似てませんかやっぱね、刀剣男子はプロレスなんですよ
思いましたね、やっぱこうそのキャラクターというか人間関係とか、
そうそう、
うん、
キャラ同士の掛け合いとかね、
掛け合いとか、
このキャラとこのキャラ仲悪かったのに、このイベントじゃねえ、この興行じゃなくて、
うん、
まあ、興行か、興行をきっかけに仲良くなってるとか、
はいはいはいはい、
このキャラとこのキャラは兄弟だったとか、はいはいはい、そういうのがあって楽しめ る,
なるほど。
プロレスラーも顔がいいと売れたりするんです
よ。そうですね。あとまあ脱ぎますしね。
あ、そうそう、裸で戦うし一緒一緒。あとまあプロレスは盾、まあ、戦いだから盾じゃないけど、やっぱそういう動きの、まあ、
アクション性だってね、そうそうそう、プロレスの大事な要素ですよね。
全く一緒です。おうほうほう。あと歌も歌うしね、刀剣男子プロレスラーもほら歌歌うでしょ。
まあ人によるけど
そういう意味では共通点すごくたくさんあるんですよ。おうおうおう。だからプロレスファンも刀剣乱舞にハマれる。
なるほど。
アメコミもプロレスも刀剣乱舞も同じなんです。
全部一緒だと。ああ、わかりました。
ということで、まあ、今回その話をしていくんですけど、はいはい、まあ、キャラクターがの名前をどうしても出さざるを得ないですね、何人かは。うんうんうんうん、で、キャラクターめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、うん、とりあえず、2人だけ覚えてくれれば。
おお、なんと、初心者向けの。
もう2人いれば。はあ、これはもう実質、まあ、DC コミックでいうスーパーマンとバットマンみたいなものと思ってもらえればいいと思います。
はい、
1人は、うん、三日月宗近。
三日月宗近、はい。
うちの毛が多いゆえ、三日月と呼ばれる。うん、よろしく頼む。って毎回言うんですけど、うん、まあ、そういう三日月宗近っていう方な、あの青くて、はい、なんかちょっとよく見るキャラです、はい、刀剣乱舞の CM で、
あのなんか映画の主役でしたしね。
あ、そうそう、映画でも主役を務めてるし、う
んうん、確かになんか私が見た舞台2作品ともすごく意味ありげに登場しましたし、
そうそうそう、あの今回は申し訳なくてちょっと三日月宗近が出てこない舞台を2つ見てもらったんですけど、通常は毎回出てきます、普通は。で彼ね、うん、ステージ版だとあれです、仮面ライダーブレイドの人、
うんうん、その説明大丈夫かな。
あれ、これは正確じゃない。
仮面ライダーディケードに出てくるその
あ、そうだろう、
リイマジネーションされた仮面ライダーブレードなんですよ。
あ、なるほど、2週目の仮面ライダーブレード
そうそう
です、
はい、
あ、やっぱ詳しい人がいるといいですね間違いが直って
まあいいや。
で、一人で、これは一人で、はいはい、まあ、天下五剣って言われるものすごく古くて歴史のある刀の一人、うん、
あ、そのキャラクター関係なくそのかそもそもの刀が、
あ、実在するものとして、そう、天下がそう、ややこしいですね、
ややこしいですね。
実在する刀は天下五剣っていうすごい有名で美しいとされる刀で、キャラクターとしては、うん、すごいこう先々を見通して行動することができる、
はい、
まあ、おじいちゃんの刀でもあるんで、まあ、落ち着いたキャラクターですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
これが主役の一人、
はい、
でもう一人が山ん切り国広。
山ん切り国広、
これは、頭巾をかぶってる金髪の刀、
はいはいはい、
これもね、まあ、ピクシブとか見る人は多分どっかで見たことがあるんじゃないかな
あ、比較的露出の多い、
露出の多いキャラですね。ツイッター漫画なんかでも結構出やすいやつじゃないかなっていう気はする。
彼もやっぱり映画黎明で大活躍してましたよね。 そうそうそう。
あれは2つとも舞台版のキャストが登場してる話なんで、ほぼ舞台版の延長として見れるし、
る、
まあ、舞台の入門にもなるかもしれないですね、うんうんうん、で、山ん切り国広は、まあ、結構新しい刀なんですね、
はいはい。
昔その山ん場を切ったってされる山ん場切り長儀っていう刀があるんですけど、うん、その刀の写しとして作られた刀、うん、
なるほど。
だからまあ実際にはその刀は山ん場切ったっていう逸話はないんですね、国広には。だから自分がこれ刀と、キャラクターとしての自意識としては、うん、まあ、美しいと周囲から評価されるんだけど、うん、やっぱ自分が写しであると、
は
あ、偽物だっていうことにすごい重いコンプレックスを抱えていて、
なるほど、
顔を見せたくないんですよ。
ベンライリーってこと
そう頭巾でいつも顔を隠していて、俺は偽物だ、俺はダメな刀だ
パーカー着てたよね、ベンライリー。
そう、だからベンライリー、スパイダー、偽スパイダーマンの、うん、偽スパイダーマンっていうと怒られるな、
あのスパイダーマンのクローン、写しですね、
写しです、そうそうそう、スパイダーマンです
なるほど。
その彼のすごいコンプレックスを変えてるんですね。で、舞台の刀剣乱舞のストーリーは、この山ん切り国広が金字っていう、その佐庭の一番おそばにお使いする、
サニワっていうのが、まあ、プレイヤー、
プレイヤー、ゲームだとプレイヤー、
舞台だと主って呼ばれる、
ね、主って呼ばれる、本当のその、まあ、本丸って言われるんですけど、ね、その刀剣男子が集まってる場所、はいはいはい、本丸のトップがサニワ、
刀に、人の形を与えてくれる人、
そうそうそう、本当にリーダーで、舞台ではもう姿を見せないっていう、は
い、徹底してますね。やっぱこうファンが自己投影しやすいように、
そうそう、しやすいようになってるんですね
なるほど。
で、偽物でダメな刀である俺がなんでこんな金字になってしまったんだろう、俺はどうしたらいいんだろうかって悩みながら成長していく。
なるほど。
で、それをベテランである三日月が支える。
おー、ほうほうほうほう。
三日月に言わせれば、お前はダメな刀なんかじゃない、うん、お前は太陽のような刀なんだっていうふうにすごく褒めてくれて、彼を伸ばしていくんですよでこの二人の関係性、バディーものとして見るのが多分一番見やすいストーリーかな。
メンターみたいな感じだね。あ、そうそうそうそう、三日月宗近が、
うん、ちょっと反発しつつも、でも三日月の言うことだ。
なるほどなるほど。
山ん切り国広はテニミュー出身だそうですね。
おお、そうですか。
テニスの王子様ミュージカル、
はい、
元テニス部ですね。
結構元テニス部、自転車部、元バレー部がいる感じですね。
そうっすね。元テニス部いるし、
うん。
元バレー部もいるね。結構いるわ。あ、自転車部もね、結
自転
構いま
車
すし。あと、元忍者部。ナルト出身の人もいるらしいの
なるほど、
で、
なるほど。
結構、あ、まあ、仮面ライダーもいるしね。
そうですね。
今さっき調べたら、
うん。
仮面ライダーリバイス・レガシー
う
の主演が、
ん。うん。
へしきり長谷部っていう刀のキャラクターやってましたね。
ああ、そうか。あ、そうだっけ？
そうだったらしい
あ、
で
そう
す。
で
ちょっ
す
とこ
か。
れ Google 検索の結
はい
果
はい
なんで間
はい
違ってたらすいません。
はい。はい。
で、まあ、キャラクターの面白さたくさんいて、まあ、2人今紹介したんですけど、
うん。
まあ、山麦みたいにちょっと重い設定を、まあ、そのコンプレックス抱えてるやつがいるんですけど、大体多くの刀はこういうコンプレックスを抱えてます。
まあ、それぞれにドラマが用意されてるってこと
そう
ね。
そう、みん
う
な悩
ん。
みを抱えてる。
はいはい。
例えば、昔起きた宗次の刀だったんだけど、途中で刃こぼれしちゃって、まあ、使われなくなったんですね。で、沖田総司も最後まで一緒にいられなかった刀っていうのがいて、こいつは自分の容姿にすごいコンプレックスがあるんですよ。
刃こぼれしちゃってる
刃こぼれ
から。
しちゃったから、自分が綺麗にしていれば、可愛ければもっと愛されて、最後まで沖田総司のそばにいられたんじゃないか。
なんかちょっと面が減らってる感じの。
やつとか、あるいはすごくこう風流なこととか雅なことを愛するんだけど、自分の元々の持ち主がもう部下をとにかく手打ちにしまくった。
知ってます、知ってます。
家政
河
金
川、
貞
金貞。
36人の部下を切ったことから、まあ、36家政にちなんで家政と
河川
名付
さ
け
つ
られ
られた。
た。
血生臭すぎる。
だから彼自身はすごい風流なことが好き で
河川の名を背負ってる
背
だ
負っ
けあ
て
っ
る
て
か。
ね。
そしてその36人を切った細川忠興っていう人もすごく風流を愛してる人だった。
なるほど。
だから36人切った残酷さが嫌だなって思う一方で、でも細川忠興のその風流雅さに惹かれてしまうっていう。
複雑だな。
そういう、とにかく一振り一振り一人一人に、そういうドラマが用意されてる。このキャラクターの魅力。これが、まず、刀剣乱舞の魅力1個目ですね。そして、そこのキャラ同士の関係性の面白さもあるんですけど、さらに、やっぱり私がこの舞台を今回取り上げたのは、やっぱり長編演劇シリーズとしての面白さ。
なるほど。
7年続いてるわけですから。7年ですからね。
7年で何公演ぐらいやってんの？
いい質問ですね。初演がそう7年前なんですよ、そもそも。でもその後、例えば再演とかもやる
そっ
し、
かそっかそっ
あるい
か。
はコロナが流行った時は朗読劇をやって、
へえ。
朗読劇の後にその公演をやったりとかもしてて、
おうおうおお。
繰り返しが多いんですよ
なる
ね。
ほど。その何回のカウント難しく
難
なっちゃっ
しい
てん
んですよ
だ。
ね。で、しかもその演出がその回ごとに演出変えるんですよね。だから、まあ、日替わりで楽しめるというか、なんかセリフが変わったりとか、例えば戦うメンバーが変わったりとか、タッグマッチするときにタッグのパートナーが公演によって変わったりするんですよね。だ
なる
から
ほ
そういうのを
ど。
含めると、まあ、何公演かって言われるとなかなか難しいんですけど、戯曲だと、あげてごめんなさい。戯曲で、ね、本で出てるのが4冊。DVD 化してるのが8、9ぐらいあるんじゃないか
おお、
な。
じゃあ
結
ストー
構
リーと
数あ
し
りま
て
す
はやっ
ね。
ぱまあ10近く
そうそうそ
あって。
う。
で、全てその同じ、本丸の出来
そうです
事
ね。
だ
同じ
と。
本丸のストーリーがずっと続いていくと。
これはミュは違うの？
ミュは、また別の本丸が舞台になるんですよね。
それも連続してる
ミュは連続するシリーズも例えばあったり
の？
する。
なるほど、
まあ、
なるほど。
徳川三代を
な
ずっ
るほ
と、
ど、なるほど。
徳川家康の話を3公演連続でやったことがあって、それはもう続きもの。で、同じキャストが引き続き登場したりはあるんだけど、ただじゃあ次、じゃあ例えばなんだろうな。じゃあ、義経に会いに行こう。源氏物語じゃなかった、平家物語の世界に行こうとかなるとまた全然違うメンバーになったりとかして、一応お互い認識はしてるっぽいんだけど、
本丸って複数ある設定なのか。
そうそうそう、でそれは彼ら自身も認識してて、それぞれ別の時代に行くっていうのは理解してて、
なるほど。
で一応ミュージカルとステージでは同じ時代には行かないようにはなってるらしい。
へえ、一応なんかその、
被らない
テ
よう
リ
に
ト
は。
リーみたいなの
そう
が
そうそう。
あるんだ。
例えばステージでは大阪の陣、夏の陣、冬の陣行ったんで、多分ミュージカルではこれまでも大阪の陣行ったことないし、これからも行かないんじゃないかな。ちょっと今後の展開はまた分かんないんですけ
な
ど
るほ
ね。
どね。
そしてストーリーですよ。まあ、刀剣乱舞ステージ、やっぱ最高にストーリーが面白いですね。
面白かったよ、今回も。
ただこれね、やっぱ人になかなか進めづらいっていうのがあって、とにかく、まあ、長いのもそうなんだけど、手に入りにくいっていうのがあって、
手に入りにくい。
そのステージの見たいって思った時に、どうやって見るかって言った時に手段があんまないんですよね。 多分一番身近なのが、まあ、戯曲を買う、本で読んじゃうっていうのが一番身近、はいはいはいはい、で映像で見たいなって思ったら多分 DMMTV かなに登録して課金すると見られるんですね。
ああはいはいはい、はい、
配信無料配信みたいなのやってないんですよね。
あ、サブスクの見放題に入ってるとかじゃないんだ。
じゃなくてちょっと見にくいっていうのがあるし。
なるほど。
あ、じゃあソフト買うかなってなると、1本1万円するんですね。
あ、
ファンディスク的な要素が強くて、ま
あ、そっかそっか、
って3枚組とかで出てくるの、ブルーレイ3枚組とかになってくるんで、
そっかそっか、
なんでちょっとアメコミみたいにパッと買って読めますよって言いにくい難しさはあるんですけど、
あ、でも戯曲はあれですね、電子で出てる
し、そう電子も出てるのでパッと買って読めるんでね。
なるほど、そうか。まあでも確かにこうキャラクターものだからね、ビジュアル、
まあ、ビジュアル含めて見ていただいた方が
見たいよね、
いいかなって思うんですけど、まあ、だからこそね、なかなか投資で見るっていうのも大変なんで、
うん、
ここであらすじじゃないけど7年間の話をざっくり話して魅力を伝えられたなと思
ってますね。なるほどなるほど。
7年間の公演なんですけど、初期はですね、
うん、
まあ結構普通の話なんですよ、
うん、
つまり歴史を変えようとする奴らが過去の出来事に介入してくる、
うん、
本能寺の変で信長を生かそうとする、
はいはいはい、
とか関ヶ原の戦いで、勝敗を変えようとか、
うん、
関ヶ原の戦いで伊達政宗の根を勝たせようとか、そういうストーリー
すごいな、なんか信長の野望やってるみたいな
確かに
歴史素行軍敵はそういうことを、歴史修正主義者はそういうことをし始め
たね。そうですね、時間素行軍はそうやって時間を変えることで出来事を変えて歴史を変えて自分の思った通りの世界を作りたいんだ、
はい、はいはいはい、
まあ、さっき言った大阪の陣だったらなんだ、冬の陣で豊臣秀頼を殺そうとするとかさ、
おうおうおう、
生きるはずの人を殺そうとするとか、なんかそういうストーリーが多かったんですけど、
うん、
まあ、基本は、まあ、基本はそれ変わってないんだけど、うん、だんだんこのストーリーがその歴史とは何か、刀剣とは何かとか、なんかそういうどんどんどんどんなんていうか概念的な話に変わっていくんですよね。
やっぱこう繰り返してるとその物語の枠組み自体に、ね、
そうそうそう、
言及して出していくよね。
プロレスもそうでしょ、
うん、プロレスもやっぱり最初はこう外国人選手を日本人選手が倒すみたいな、
あ、面白い
ショーだったのが、だんだんね、プロレスとは、
プロレスとは最強とはみたいな感じで、
ストロングスタイルとは、
とはっていう風に自己言及的になっていくもんじゃないですか。刀剣乱舞も同じ鉄の時は、ちょっと悪く言いそうだった、同じ道を歩んでます
ね。そうですね、はいはいはい、まあ、歴史の常なんですね。
歴史の常かもしれないです。
だってアメコミだってそうだよね。最初はこうヒーローを描いてたんだけど、そのユニバースになっててさ、
確かに、ね、物語とは何かとかね、
クライシス、
クライシスとはね、うん、ああ、やっぱそういう意味でやっぱアメコミに似てるな。
そうだね、一緒一緒
で今回読んでもらった序伝ミスラ星刀語りっていうのは、まあ、ちょうどそのなんだろうな、まあ、7年間のシリーズの真ん中辺に位置する作品かな。
あ、そうなんだ、うん、
なんでちょうど読みやすいぐらいのストーリーなんですよね。これまでの積み重ねがあって、その読歴史改変を防ごうっていう基本軸はありつつ、
うんうん、
でもその後の展開、つまりメタフィクション的な歴史とは何か、
うんうん
うん、物語とは何かっていう要素にも踏み込んでいる。
なるほど。
お話
結構その、今回はタイムスリップするその未来から来てるんだっていうところをこうギミックとしてうまく使った物語だったけど、ね、何これ真ん中ぐらいでここからどんどんどんどんもっと尖っていくの、う
んうん、どんどん尖ってきます
すげー。
あ、そうそう、いや、うん、すごくなってきます。その話をまた後でちょっとしたいと思うんですけど、ここはまだ、初心者向けの、
はいはいはいはい、
見やすいレベルで収まってます。
この本丸のお話を読むのは初めてだったんだけど、
う
ん、まあ、別にスッと入ってきて、
よかったです、
ね、入りとしていいよね。
うん、本当にこれ入門編としておすすめなんで、うん、もちろん本当はね1作目から読んでってもらいたいんですけど、
うん、
まあ、なかなか1作目まあ、2.5 次元芝居なんてっていう人も多分いるでしょうし、
はいはいはい、
まあ、戯曲読むのだるいなっていう人もいるでしょうから、はいはいはい、そういう人はまず一冊これ読むと、
うん、
まあ、大体刀剣乱舞どんな話かなっていうのが分かりやすいかなと思います。
SF 好きにも、
SF 好きにも、
はい、
ということで先日序伝ミスラ星刀語り、
はい、
DVD 見ていただきましたが、
はい、
いかがでしたか。
いやめちゃくちゃ面白かったですねまあ、私はその映画見てたので、
うんうん、
先ほど出てきたベン・ライリーこと写しの
山間切
邦弘君が、まあ、悩んでるのもよく分かったし、なんか彼を支えるその同じね本丸の別の刀たちなんかもいて、うんうん、よかったねって思いつつ
応援しやすいストーリーですよね。
そうですね、キャラの成長とかっていうのが軸に一つあるから、
うんうん、
まあ、すごく見やすかったですね。
今回の序伝、三つ星刀語りは、
はい、
まあ、2幕構成になってるんですね、
はいはい、
で第1幕が、まあ、序伝、序伝三つ星刀語りは2つの序伝で成り立ってるんですが、はい、最初の序は始まりの話ですね、はい、エピソード0に当たる話、
はい、
まあ、刀剣男子の本拠地である本丸ができて間もない頃に、
うん、
まあ、小田原城にこう出陣して負けてしまうと、
はい、序破球の序伝、
あ、序破球の序ですね、
ですね、あの先週、このタイトルを告げた時に、
うんうん、
あのジョカタカナでジョですみたいな、
うんうん、
ジョジョのジョみたいなこと言ったけど、
うんうん、
その時点でちょっとこのそこに、意味があることを指摘しとけばかっこよかったのにな。
あ、そうか、あの段階ではまだ見てなかったからね、
タイトルを読んだ段階で、これってもしかしてさって言ったらかっこよかったよね。
東京南部ステージは毎回サブタイトルに丸々でんって漢字一文字プラスでんをつけるって伝統があったんですね、
はいはいはいはい、
で、まあ、エピソード0、
うん、
で先ほどの山ん場切り国広がみんなを、まあ、リーダーとして出陣するんですが、
うん、
まあ、戦いの中でついついこう焦って、
うん、
初めての、まあ、リーダーとしての戦いでもあるから、いや、まだいける、まだいける、まだいけるってどんどん先に進んだ結果、まあ、仲間を死なせそうになって
し
ま
った
というお話、
はい、
まあ、これじゃあ失敗して、まあ、敗北して負け、まあ、帰ってくるっていうのが第1幕、
うん、
でただこの序伝の面白さはそれ単なるそれだけで終わらずに節々でちょっと謎の要素を入れてくる、
うん、
あれなんかこの描写変だなとか、
うんうんうんうん、
なんか見てる人が違和感を与えるような描写を節々に挟んでくる、
そうですね、なんかキャラの言動というか、
あ、そうそう、セリフとかね、
うん、なんか おかしい あれっていうところがありながら進みましたね、う
んうん、で、その、まあ、解決編になるのが、
うん、
序伝の第2幕目ですね、
はい、
第2幕目、実は時間疎行軍が小田原城攻めを指揮していた秀吉の部下黒田官兵衛の、まあね、味方についていて、
うん、
彼らによって歴史改変をしようとするのを防ごう、
うん、
っていうのが実はっていう話だ、うん、を、話が明らかになって、
うん、
じゃあもう一回その時代に帰りましょうっていうのが第2幕のお話ですね、
うん、はい、そうですね、
ちょっと今の説明よくなかったですね、第1幕で描いた内容の同じ時代にもう一回帰っていって、
うん、
まあそのなんていうか失敗した任務をもう一回やり遂げようとするというストーリーですね、
うん、
これはドラえもんである話ではあるんですが、
はい、いや、だから第1幕がめちゃくちゃなんか嫌なところで終わるじゃないですか、
そう、
こう戦って、まあ、ぶっちゃけ負けて
ボロボロになって、
で、まあ、一旦こう帰って、でもう一回行こうって言おうと思ったらなんかもう帰れませんよみたいな、
まあ、あの世界は終わりましたあの世界は滅びましたって言われてもう帰れなくなっちゃうんですよね、
うんうん、
だからもうただただ山間切り国広にはコンプレックスが積み重なって終わる、
はいはいはいはい、
ね、偽物の俺はリーダーになってもやっぱりダメだったんだ、はいはいはい、
失敗しちゃった、
失敗しちゃった、ただ序伝のラストでね、1幕のラストでその先ほどの三日月宗近が、
うん、
まあ、この本丸にもやってくるっていうシーンで終わるんですよね、
あ、そうですね、あの新しく刀が権限した、
権限した、でその後、その刀剣乱舞ステージの歴史で言えばその第1作目のストーリーがその後まだ続いていって、
うんうんうん、
第2幕第3幕っていうふうにこう続いていって、また今回の序伝の歴史に、まあ、もう序伝の時代に戻ってくるわけなんですが、
うんうん、
ここでじゃあもう一度、うん、過去に戻ってこの時代に行こうというのが第2幕、
うんはい、
やっぱ第1幕でこう下げて下げて苦しんだ分第2幕でそれを解放してくれますね、
そうですね、カタルシスはかなりありましたね、うん、
序伝のもう一つの魅力、
はい、
これキャラクターです、
キャラクター、
特に敵キャラ、
あー敵キャラ、
これまでのステージって、
うん、
まあ、人間って正直添え物というかさ、例えばじゃあ、本能寺の変に行きましたって言った時に、はいはいはいはい、じゃ明智光秀って正直時間疎行軍に利用される存在なんですよね、
う
ん、
あーなるほど、
だから時間疎行軍が現れて、はいはいはい、まあなんか信長やっつけようぜって誘惑されたりとか、
はいはいはいはい、
伊達政宗のところに時間疎行軍がやってきて天下取れますよ、あなたの力があれば、
なるほど、
誘惑してよっしゃ行っとるかっつって関ヶ原に行くっていう話なので、
はいはいはいはい、
まあ、結局時間疎行軍によって、まあ、操られて、刀剣男子たちと戦う、でも戦うのは結局、うん、時間疎行軍たちだから、
はいはいはいはい、
でにあの刀剣男子は歴史変わっちゃうから人間切れないんですよね基本、
あーそうか、
人間殺しちゃうと、
そうだよね、歴史が変わっちゃうからね、
だからあんまり敵キャラっていうのもまあ、時間疎行軍っていう巨大なよくわからないやつら対刀剣男子って感じだったんですが、序、
うん、
伝は違います、
はい、
序伝の敵は先ほど申し上げた通り、
うん、
黒田官兵
衛、はい、
後の黒田助水、
はい、
彼は、まあ、天才軍師として知られる、 日本史あんま知らん私ですら名前を知っている。
そうですね、有名。
天才軍師なんですけど、
はい、
天才すぎて、うん、単なる人間なんですけど、彼が刀剣男子をどんどん追い詰めるっていう展開になっていくんですね。
バットマン的な。
そう、まさに彼バットマンなんですよね。彼は時間走行具の手を借りずに、
うん、
論理的な推理だけで刀剣男子の存在に気づいて、その正体を暴くっていうシーンがあるんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃあれ好きなシーンなんですけど、ああめっちゃバットマンだと思って。彼自身は全然力がない、それこそ片足が不自由だったりして、
戦闘力という意味
だね、戦闘力というのは全然ない、うん、ただ賢い、
はいはい、
単なる人間だけど頭がいい、
はい、
だから刀剣男子に勝てるんですね。
あ、
これも最高に痺れましたね。
確かにいいキャラクターしてますね。
で、刀剣男子に関わったに人間って、うん、彼らが未来に帰っていくと、うん、彼らと出会った記憶を失うっていう設定があるんですね。
あ、そうなんだ。
まあ、ちょっと都合のいい設定かもしれない、
うんうんうん、
黒田勘兵衛ことバットマン、
うん、
やっぱね天才ですよ、
うん、
刀剣男子と出会った記録を全て記録に残してる。でもそれを、うん、記録に残しましたってことを周囲に知られると、うん、それが歴史に残ってしまって、うん、それはまた知られることになってしまう。
あ、なるほど、
バレちゃうけど、
うん、
かといって自分も当然記憶を失うわけですよね、
うんうんうん、
だから記憶を失ったとしても自分だけはそれに気づくことができる、うん、そして周囲の人は気づけない、
うん、
その絶妙なところに多分それを隠していたんですね。
なるほど。
これ以降、うん、この黒田勘兵衛の書類がある結果、
うん、
時間素行軍、あ、違った、刀剣男子の存在を知ってる人間がどんどん増えていくっていう。
あ、なるほど。江戸時代はもうだからその
なんとなく偉い人の間では知られている、
あ、
こんな奴らがいるらしいぞっていうのが、
黒田以前以後でちょっと話が変わってきちゃう。
話が変わってくる、これも面白さですね。
なるほどね。
後の伏線にもなっている。
はいはいはい。
さらに、
うん、
これはちょっと先の展開なんですけど、黒田勘兵衛の魅力としては、
うん、
時間素行軍を何人か捕まえてですね、
うん、
座敷牢に閉じ込めて彼らに言葉を教えるとともに未来の歴史を聞き出すっていうことまでやっている。
すげ
ー。だからもう単なる人間がほぼ黒幕として登場するのがこの序伝、
うん、なるほどなるほど。黒田勘兵衛の登場は序伝が初
かな、多分初ですね。
じゃあ以後その刀剣男子たちを苦しめる人間として、
陰陽に苦しめ続けるのが黒田勘兵衛です。
は
そしてもう一人が、
うん、
安家。
あ、安家、うん、はい、
これはまあ名前自体は結構知られてる人なのかな。
まあ日本史とかには出てこないけど、
なんか織田信長のエピソードとかでよく取り上げられる。
そうですね、こうフィクションとかでも出てくることは多いんじゃないかな。
信長の部下で、まあ、南蛮人、
はい、
黒人だったとか言われてるよね。
そうですね、黒人だったっていうことで今回も
登場します。
はい、
彼は本能寺の変で信長が死んだ歴史は間違ってると、
うん、
あんなに素晴らしい人間があそこで死んでよかったはずがない、
うんうんうん、
だ刀剣男子が歴史を改変するっていうことがまあ許せないんですね、
はいはい、
いやお前らにとっては正しい歴史かもしれないが、
うん、
いや俺にとってはこれが信長様に生きていてほしいんだ、
うん、
だからそれを受け入れられるわけないかな、はいはい、
そういう敵キャラいるよね。
いるいる、うん、いるし、なんなら主人公になってもおかしくない設定だよね。
そうだね、
お前たち何が分かるんだって言って今の歴史を守る、世界を守ろうとする主人公、うんうんうんうん、
いるいる、
そいつです。
え、もしかしてロキシーズン2に出てます？
あ、いるかもな、これ出てくるかもな。お前たちの言う神聖時間軸ってなんだ よっつって、俺が生きてるこの世界が俺の世界なんだっていうのは安家です。
はい、そうですね。
彼も人間なんですけど、
うん、
刀剣男子に並ぶ強さを持ちます。
これはなんかあるんだっけ、
努力。
なるほど。
途中からちょっと時間素行具の力も借りたらしいんですが、
はいはいはいはい、
基本努力で強くなったっていう、このバットマン&ロビンですね。
恵まれたフィジカルがあったんですね、安家には。
そして努力した、
はあ、
で人間を愛する心があった。
なるほど。
人間とこの世界を愛する心で努力してこの世界を守ろうとする、これが安家。
勘兵衛と安家合わせると確かにバットマンです。
この2人を融合させると多分バットマンになる。
あとめちゃくちゃ資金力あるやつ連れてきましょう。
確かに、あと金さえあればバットマンです。
バットマンだ。へ
え。この敵キャラがやっぱ敵とすごく魅力的なんですよね。
うんうんうん、
刀剣男子が掲げる理想をこう丁寧に潰していってくれるんですよね。
はいはいはいはい。
お前だって大切な人間を失って悲しかっただろ。
おお。
へしきり長谷部なんかは例えば信長の刀だったんだけど、
うん、
あ、まあ、彼は黒田勘兵衛の刀でもあったんだけどね。
はい、
その信長様が死んで悔しかっただろ
うみ
た
いな。うんうんうん。
その歴史を変えればいいじゃないか。
あ、
確かにそうなんですよね。
これまあそうだよね、やっぱこういうキャラが一人いると、こ こっち側というか刀剣男子側の正義が相対化されて、
それでも戦うのはなぜかっていうところがやっぱ問われるんで、
そうだね、物語に厚みが出てくる、
そうそうそう、一気にグッと深みが生まれる、本当にいいキャラクター、
いいですね。
で、まあ、彼らとの戦いが描かれるのが序伝、
はい、
やっぱ本当に面白いストーリー、面白い悪役、素敵な悪役が出てくるんで、
うん、
これ一冊目と一冊目っていうくらいないか、初めての刀剣乱舞、
うん、
デビューとしては本当におすすめのいい作品になります。
あのやっぱ自分たちがかつていた場所に行くっていうあのストーリーなので、
うんうん、
その舞台的な面白さもありましたね。
あ、そうそうそう、2幕構成で、1幕と2幕で別のなんというか
視点から
こう別の視点から別のお芝居っていう構成になってるんですよね、
うんうんうん、
戯曲なんかも1章2章3章ってずっと続いてったのがまた 2幕になると1章2章3章って数字振り直してて、
そうでしたね。
で脚本書いてる方ももうこれは2つ別の芝居を作るつもりで書いたんだ、
なるほどなるほど、
言ってて、だから物語の進行の語り部になるキャラクターも前後編で変えたりとかそういうのもしてて、
あの序伝とその、ごめんなさい、1幕と2幕で、
うんうん、
あれですよね、かなりそこの間にその時間的な差がありますよね。
あ、そうですね、本当に舞台になった戦いは全て経験してきてるっていう形になりますね、うん、
だからそのまあどのぐらい戦いを重ねたかわからないけど、
うんうん、
やっぱかなり未熟だったあの本丸の方の人たちが、
うんうん、
後半では、まあ、ある程度経験を積んだ、
ね、立派になって、
なんか私はわかんないんだけど、
うんうん、
盾とかもだいぶこうこなれた感じに、
あ、そうね、
前半と後半でこうだいぶその仕上がりっぷりが違うようになってたりとか、
戦い方とかも変えててね
っていうね。あと前半で出てきたキャラクターが後半パワーアップフォームで出てくる展開ありますよね、
う
ん
う
ん、
あ、それこれゲームでやる設定で、
はい、
修行に出すと強くなるっていう、
はいはいはいはい、
しばらくゲーム中で使えなくなるんだけど帰ってくるとすごい強くなって衣装チェンジしてるっていう設定があるんですが、あれを舞台に取り入れてましたね。
はい、まあヒーローショーですね
パワーアップフォームで、
パワーアップフォームで
再登場、
はい、
パワーアップフォームになったやつは確か元テニス部じゃなかったかな、彼も、
あ、西尾左文字、
西尾左文字は、
そうなんだ、
あ、違ったかな、あ、違った、西尾左文字が忍者部でした、
あ、忍者部、皆さんやっぱりそれなりに前世で
前世
やっぱ舞台経験積んでるから
あ、そうそう、私その若手俳優アレルギーあるんだって話よくするじゃないですか、
はいはいはい、
特撮とか見れない、
うんうんうん、そ
のなんか若手俳優の演技うわーってなっちゃうから、うん、でも刀剣乱舞はやっぱそういうキャリア重ねてる人がいっぱいいるから、
なるほどなるほど、
だそういう私と同じ若手俳優アレルギーがもしあっても、
うん、
まあ、安心して見れます。
なるほど、 2.5 次元にちょっとんって思ってる人もそこは大丈夫だ
よ。そうそうそう、我々の世代ってさ 2.5 次元っていうとさ、やっぱそのニコニコ動画とかで上げられた違法アップロードされた、
あ、テニム
とかのさ、そうですね、
まあ、
なんかちょっといじる文化みたいなじゃん、 2.5 次元をバカにするみたいな、
はいはいはい、
私もまあドンピシャなんでその世代だから
嫌なドンピシャだな
わかるんだけど、
うん、
まあ、でもね、やっぱ今改めて見ると本当にこの数十年間、10年か十何年で 2.5 次元の文化って進歩してるし、
はいはいはいはい、
若手俳優をバカにしちゃいけないなって
、なるほど、
思うし、
うん、
ちなみにテニムの手塚先輩、
うん、
河川兼定ですね。
あれ出てたっけ、
出て、今回で、あ、今回出てなかったか、
うん、
あ、そうか、ごめんなさい、見てもらった舞台出てなかったね、
うん、
手塚先輩は後にあの生まれ変わって、
うん、
あの、あいつこそがテニスの王子様の時の手塚先輩
です、ね、あ、はいはいはいはい、
後に河川兼定として、
あの みんながインターネット黎明期に動画サイトで見たであ
ろう視聴していたあの手塚先輩は今河川兼定として歌を読んでます。
そうなんだ、やっぱ人に歴史ありというか、
人に歴史あり、まあ、プロレスです。人間の成長の歴史とプロレスの歴史ってこうリンクしてるじゃん。
そうだね、
団体の歴史とかさ、
そうだね、
選手としての歴史とか、
ジャンルとしての積み重ねが、
積み重ねが
ここに現れて
るんだね。全て舞台上で発揮されるからプロレスです、まあ、プロレスのリングを舞台っていうのはまあ良くないかもしれないけど、
そのまあ分かるよ、言いたいこと
全てが結実するのが舞台の上ですね。
なるほど、
序伝以降、
はい、
物語はよりこうメタフィクションというか自己言及的になってくるって話をしたんですけど、
うんうん、
序伝の次のお話は、
はい、
秘伝、
秘伝、
悲しみの伝と書いて、
ほう、
秘伝、
あ、なるほど、
っていうお話なんですね。秘伝はですね、何かはどういう話かっていうと、まあ、簡単に言ってしまえば別時空が融合してクライシスが起こります、う
ん、インカージョン、クライシス、
そう、アメコミではよくある設定改変ですよね。
あ、
キャラクターや歴史が広がりすぎたのを一旦こうキュッと収めるっていうイベントが
起こります。
ちょっともうネタバレとかネタバレしてどうこうなるもんでもないので言ってしまうと、秘伝の中心なるストーリーは、実は三日月宗近がこの世界をループしていたんだってことが明らかになります。
ほう、はいはいはい、
彼はずっと自分が、まあ、この世界に生まれてから死ぬまでっていう歴史を何回も何回も何回も何回も繰り返していたんだ、
へ
え、っていうことがわかる。
お
でしかもそのループっていうのは実は一回一回の公演だったんだっていうこともわかる、だからさっき何回公演なのか何回やってるのかって言われた時にすごく答えにくかったのはそういうことですね。
メタですね。
やっぱさ 2.5 次元芝居って、まあなんていうか他の芝居と多分違うところとして、多分全通する人って結構多いんですよね。なるべく何回も見る、
あのさっき言ってた登場するキャラ立てするキャラの組み合わせが変わるとか、
あ、そうそうそう、
そういうのってすごく、好きな人は全部通いたくなるだろうしって思うね。
そういうのでも多分 2.5 次元舞台っていう文化自体がその繰り返し見るっていうことをおそらくある程度前提としているというか、
なるほど。
でそれをでも今度物語に取り込むってすごいなって。
そうだね、
さっき言った初演をまた再演しますってなった時に、再演と初演でセリフ変わってるんですよね。
はいはいはいはい、
例えば再演になると、まあ、本能寺の変な話なんですけど、森蘭丸がなんかこれから不吉なことが起こるような気がしますとか、なんか光秀をやたら警戒しているとか、なんかそういう演出が増やされたりとか、
ほ
あるいは、これもまあ 2.5 次元舞台だから芝居全般かな、ダブルキャストってあるじゃん、同じ役を、まあ、スケジュールの都合で2人がやるとか、
この日はこの人、この日はこの人っていうのありますね。
そうそうそう。あるいはスケジュールが合わなくて、この年の公演はこの人だったけど、次の年はこの人がやります
とか。ああ、そういうことも刀剣
なんだと、まあその引退とかもあったりするから。
なるほどね。
で、そういうシステムがあるんですけど、これも全て物語に取り込むわけですよね。つまり、
ほう、
これつまりループが違うから、見た目が違うのも
当然である。まあ、
別の世界の話だから。
ああ。
これを私知った時に、あ、めっちゃアメコミだなと思って。そのアメコミインカージョンとかクライシスとか、その新しい読者を獲得するための設定改変、多次元宇宙を壊しますとか歴史なくしますとかさ、そういうのやって、でもそれは単なる設定改変じゃなくて物語として、
はい、
その出版社がキャラクターの権利を持つっていう仕組みを生かして物語にすることで、さらなる展開につなげていくっていうのあるじゃないですか。
あるあるある。
だこれを 2.5 次元芝居っていうものが持っている、 2.5 次元っていうメディアが持ってる特徴を物語にこう落とし込んでて、すげえって思いました。
すごいわ、確かに。まずさ、そのステージの上で、そのいくつもの公演が実は縦軸でつながってるんだっていうのがさ、
はいはいはい、
そもそも舞台じゃあんまりできないもんね。
普通ないもんね、
うん、
確かに普通な、それがそもそもないか
ね、
う
ん、だって例えば宝塚でさ、あのエリザベートとさ、新選組結風録が同じ世界とかってありえないわけじゃん。
あ、確かに確かに、
毎回毎回違う世界のお話を、
同じ組でもやってく
やってくってことになるよね、でも刀剣乱舞はそのキャラクターを使ってるから
できる、
それが可能なわけですね。
2.5 次元が多分テニミューとかもさ、同じメンバーでこう試合繰り返したりとかが、
だ
から多分その流れがあるから多分できるんでしょうね。
なるほどね。でそしてその同じストーリーを何度も繰り返しやるっていう、まあこれはどの舞台にも共通する、枠組みだと思うんだけど、それもループという形で取り込んだんだね。
その何回も同じ公演を繰り返すっていうことにもやっぱ自己言及的なセリフがあって、そのループがしてるってことが分かったことに、三日月お前は頭がおかしくならないのかと、同じことを何度も何度も繰り返して言われるシーンとかあって、で三日月はそれにどう答えるかってすごい面白いところではあるんですけど、だその何ていうかメディアですよね、 2.5 次元芝居っていうメディアを物語に取り込ん でそれをキャラクターのセリフとして言わせる。
なるほどね。これもしかして2020年代最先端のエンタメなんじゃないか
最先端エンタメはもしかしたら
ねえ、
そうかもしれない。
やっぱさ、そのさ、繰り返しとかメタ的なことに言及してくって2000年ぐらいの結構ブームとしてあったじゃないですか。
そうね、まああるよね。
ね、あ、同じ話を何度も流したアニメとかありましたよね。
あるある、あったあった。
そういうのの積み重ねがついに
この、その一歩先に行ったのかなっていう気も、
生きた人間の演じる舞台という場で、
舞台だからこその説得力もあるかもしれないね。
はあ、すごいね。
で秘伝の話もうちょっとだけしておくと、まあ、結局三日月は何かをしたかったんですよ。これ何をしたかったのか分かんないんですけど、この世界を守るために何かをしたかった。
はははは
そのために何度も何度もループをしていて、
はい、
で秘伝の話ではその、まあ、時間底を軍側にこう裏切るんですね。
は、寝返る、
寝返る、
お、
それは多分彼の大きな理想のために。
は
だから当然敵になってしまったからみんな戦いを挑まなければいけない。 でも三日月は天下五剣ですから当然強いわけですよ。
強いんだ。
だから最後とどめを刺すのは誰かっつったら、やっぱりこれ因縁を積み重ねてきた、うん、最後は山ん
切り国広が
三日月と戦うんですね。でここでまた明らかになるのが、うん、結局山ん切り国広と三日月しか戦うんですけど、うん、まあ、山ん切りが負けるんですよ、
うん、
負けるってことはつまり十分の強さを獲得していなかったってことで、ほうほうほう、三日月はまた新しいループを始めるんですね。
なるほど。
だけど、まあっていう設定なんですよね。でそれを当然毎日やるんですよ。で待ちに待った千秋楽ですよ。何が起こるかもうご想像の通りですよ。ラストの戦い、山ん切り勝つんですよ。
すご
でストーリー変わるんですね。
はいはいはいはい。
で次の公演に行くんですね。また次の興行に移っていく、
ね、あその仲間の裏切りみたいな話があるから秘伝なのか。
あそうそうそう、
悲しみの
最後、まあ、三日月との別れを描く話でもあるからね。だから、ま
あ、
毎公演違う興行を続けながらでもそれが最終的に大きな物語につながっていく、
うんうん、
まあ、プロレスですね。7年間のこう因縁を積み重ねてきた山ん切りの戦い、
はい、
メンターとして導いていったね、
はいはいはい、
俺は偽物なんだって悩んでいた山ん切りが師匠を打ち勝つと。
同じ本丸というユニットでね、
ユニットの中でユニット感の高い
先輩レスラーがね裏切っちゃって、
裏切って別のところに行って
行って、でついにその恩返しがてらを勝つっていうあのストーリーですね。
俺はお前に強くなってもらうためにこっちに行ったんだと。
おー激アツ。
激アツでしょう。
あーなるほど。
でこれも正直最終回なんですよ。
はいはいはい。まあ確かにもう
これもう終わりに、
そうだ
よね、どうすんのさ気になった時に、もっと先に行くんですね。
へ
こっから先のストーリーは正直私難しくてあんまり理解できてないところが、
ちょっと説明するのも難しい
んですけど、一応秘伝の後何が起こるかっていうと、例えばこの間見てもらった源氏物語の世界に行ってしまう、
はいはい、
あれは愚伝って言われるお話なんですけど、は
い、
まあ、あれは本丸自体が別の本丸、ステージの本丸とは違う本丸で、
そうでしたね、
まあ、全員宝塚 OG が演じてるっていう特殊な本丸なんですけど、
はい、
そこでのお話、
うん、
あれは、まあ、歴史上存在しないはずの光源氏が歴史上に存在していた、うんうんうん、なぜだ。
あれも面白かったですね。すごく
あれもストーリー説明するのちょっと難しいんですよね。
難しいね、
まあ、結局物語と歴史っていうのは等価になっていくんだっていう、おそらくストーリーなんですよね。歴史と物語っていうのの価値は変わらないんだっていうストーリーなのかなって思うんですよ、
うん、
で、それ以外にも実は同じようなテーマの作品をこの秘伝以降やってて、
うん、
大阪の陣を舞台にした天伝無伝っていう2つの作品があるんですけど、うん、
あ天伝と
無伝、天伝が確か冬の陣、うん、無伝が夏の陣かな、
う
ん、それぞれ別の興行なんですけど、うん、まあ、一応ほぼ続きものとして扱ってて、今回この話では弥助と黒田官兵衛が再登場します。
おお待ってました。
完全に時間素行軍サイドとなって、
うんうんうん、もう明確に敵として、
この2人が現れて、まあ、刀剣男子の戦いに臨むと。
ほう、
彼らの目的がまだちょっとわからないところがあるんで、なかなかストーリーも説明しづらいところがやっぱあるんですけど、まあ、一番の見どころは大阪夏の陣で歴史上には存在しないはずの真田重雄氏が現れるっていう、うん、
おっと、
真田重雄氏って物語でしか存在しない
もの
なので、100% 創作物、
うんうんうんうん、
なんだけどそれが歴史上に存在していて、
はあ、
しかも刀剣男子と並び立つ強さがあるというストーリーなんですね。だからまあおそらく物語と歴史っていうのは等価だし、うんうん、そして物語っていうのが強さにもつながっていくんだっていう話になるのかなっていう感じをしていて、で、
うん、
ややこしいんですが、はい、天然と無伝は秘伝よりも前の話なんですね。
はあそうなんだ。
次のループがありました、今回のループ終わりました、うん、次のループの秘伝が起こる前に天伝と無伝が起こってるんですね。
ほうほうほうほうほう。
だから三日月もいるんですねこの時は。
なるほどなるほど。じゃあその時系列的な最新作っていうのは今んとこ秘伝で止まってんの？
そうそうそうそう、時系列的な最新作は秘伝で、また別のループが始まって今回天伝無伝っていうこれまでいなかったイベントが起こっている
。なるほどなるほど。
無伝もそうかな。
なるほどなるほど。つまり2周目というか、
2周目というか、
ね、スティールボールランってことね。
そういうことで新しい世界が始まってるんですね。
はははは。
なんで、じゃあ今後どうなるのか、
うん、
さっき言った通り山ん切りっていうのは山ん場を切った刀の写しだから彼には物語じゃないんですよ、
はいはいはい、
山ん場切りには物語がありませんっていうことですね。
あ雑に仮面ライダーディケイドの名言を。
だから、まあ、彼がおそらく物語を身につければ 強くなるのかな、
なるほどね、
っていう話になるのかなって思うけど、
はあ、なるほど、つまり、三日月宗近が山ん場切りに持たせたかった強さとは、
強さとは
この刀剣乱舞という物語だってことか。
そう、そういうこと。
おお、
写しだ写しだっていうふうに悩んでいた彼の最初のコンプレックスもそうすれば解消できる。
なるほど、
全部丸くじ様には、実はこのステージ全てが山ん場切り国広のための物語だったんだ。
うわ、仮面ライダーディケイドですね仮面ライダーディケイド、あの平成ライダー10作品分の写しの世界を旅していくんだけど、
はい、
そういうお前には物語がないなって最後言われるんだが、旅してきたこれまで
の、わーすごい
一緒じゃん、
一緒だ刀剣乱舞はプロレスだし、
仮面ライダー平成ライダーだったなるほどね。
で無伝ラストシーン、
はい、
めっちゃ感動的なんですけど、
はい、
まあ、そうやって2周目の、まあ、大阪のラストシーン終わりましたと、
うん、
で真田十勇士も打ち倒した、
うん、
で物語が力になるんだなってことが分かる、
うん、
で最後に何が起こるかっていうと、うん、まあ、キャストが出てきてこう最後ダンスして終わりましたと、うん、最後映像が流れて、
うん、
これまでにやってきた公演の名前が全部バーッと並ぶんですよ、うん、でとはいえそれは時系列順にね、
うん、
一作目それこそ序盤の序、うん、序伝から義伝かな、うん、本能寺の変な話がずらっと並んでて、当然石間端っこには秘伝が載ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
でその秘伝の文字がこうバーッと燃えて消えて、
うん、
文字が書き換わって、
うん、
太陽の陽火って書いて、
はいはいはい、
秘伝って書き換わって終わる。
おお
で照明バーッと明るくなって終了。
なるほど、じゃあ次はその太陽の陽の秘伝か。
そう、太陽の陽の男、
ああ
山間切国広が、
はいはいはいはい、
悲しみの秘伝を書き換えることがさあできるんでしょうかと。
めっちゃ面白いじゃん
っていうところで今終わってる。
は
あ、今現在進行形の最新作は多分その山ん場切国広が修行に行ってる間の話、
あ、なんかスピンオフ的な、
スピンオフ的な山ん場切が、まあ、どんな旅してるのかって話を多分今やってる、
はいはいはい、なるほどなるほど、
仮面ライダーディケイドをやってるのかもしれない
そうか、そのさ、火が、悲しみの火が太陽の火に変わったの、客席爆沸きしたでしょうね。
爆沸きしたでしょうね。
あれだよね、三日月宗近が、山ん場切国広のことをなんか太陽になぞらえて、
すすけた太陽のような男だ、まあ、太陽のような男だって言ってるから、でもそれ確か一作目なんだよね。
あ、そうなんだ。
本当の第一作目で言ってたセリフを今回回収しました。
はあ、
月と太陽のお話が。
あ、なるほど。アメコミ読んでるとさ、
うんうんうん、
誰が分かってるんだっていうその解説を読んでさ
ある
あるよね、
めっちゃある。
あで、こう誰が分かってる伏線なんだって思うことあるけど、
うんうん、
あとプロレスとかもさ、こうやっぱこう、あとでさ、詳しい人がさ、あの時のあの技は
とか
言ってたりしてさ、
ね、
とかっていう時あるけど、刀剣乱舞も大概だな、はい、
すごいよね。多分全部味わってる人もいるんでしょうね、それを。プロレスもだから多分全部味わってて、こうかって思って。
いやでもこれやっぱね、こう受け手が試されてるとこあるよね。
そうね。
そのさ、一から付き合ってなくてもこう、なんつうの、その楽しめるようになってくれないと楽しめないもん、うんうん、あのだって先細りしてっちゃうもん ね、
そうね、
コンテンツとしては。
定期的にやっぱクライシスを起こしつつも、とはいえクライシス前の出来事を、やっぱりフラッシュポイント前の出来事を入れることで両方のファンに目配せをしていく。
は
あ、これ どうなんのかなという思いもあるんですよね。
もうね、がぜんその次の
見たくなったでしょ。
見たくなりましたね。
で、秘伝を見るためには、
うん、
この戯曲になった4作プラス、
うん、
大阪夏の陣、大阪冬の陣、
うん、
そして愚伝、それさえ見れば最新作も楽しめるから、
うん、まあまあまあ、でも、まあ、今日の話聞いて、あと、
まあ、今日の話聞いていただいたら、また秘伝だけ見れば
ね、秘伝だけ見ればとりあえず私はなんかいけそうな気がしてます。
今日皆さん、
はい、
刀剣乱舞の魅力が伝わったでしょうか、
はい、
いや本当ね、本当にもっといっぱい喋りたいことあるの、
うん、
多分キャラクターとかでも、
うん、
例えば時間走行するじゃん、過去に戻って、
はい、
あ、これステージの話なんだけど、
うん、
まあ、戦うと、
うん、
戦ってると見慣れない刀剣男子がいるんですよ、
はあ、
お前誰だ、うん、とこいつはこっち知ってるんですよ、
うん、
あ、なんとかなんとかなんとか、お前たちもこれ来てたんだな、
うん、
で山ん場切り国広のことだけ知らないんですよね、
うん、
お前の調子、お前知らないな、なんでかっつうと、こいつは未来からやってきた刀剣男子なんですね山ん場切りが修行に行ってる間に現れて、だから放火のやつらとは知ってるの全員。
ああ、なるほどなるほど。うん、
だからで、それを同じ現場で会ってしまったっていう。これ X 面でさ、こういうやついるよね。
いるね。未来から。
未来から行ってきた息子みたいなやつ。こういうやつもいるし。
あ
とは、その、元の持ち主に対する 愛憎を半ばする感情みたいなやっぱ刀剣男子みんな持ってるんですよね。
そうですね、その人間キャラクターとの関わりっていうのもまた一つ魅力
テーマでもあるから、なんで俺をあの時捨てたんだと見捨てたんだっていう思いもありつつ、でも今仕えてる主もいるからその気持ちを出すわけにもいかず。
なるほどね。刀剣乱舞はさ、その刀剣乱舞その例えば今回だったらステージか、舞台刀剣乱舞自体も結構数重ねてるし、
はいはい、
一応原作はゲームだし、
そうね、
さらに刀自身の
物語というか物語
があるしで、
実物楽しむ人もいるからね。
まあ全部知ってるやつなんかいないという意味ではアメコミファン、プロレスファンと一緒だな。
確かに。全てを本当に、だそれ仕事にしてる人しか全部知ってないっていうパターンだよね。刀剣乱舞解説っていう仕事をしてる人しか多分全てを知ってないし。
なるほどね。いや、すげえ、化け物コンテンツですわ。化け物
です。ミュージカルも面白いんですよ。
なるほどね。
ミュージカルの良さいっぱいあるんだけど、まあ、一つ伝えるとするなら、まあ、一つは、あ、ごめん、一つで二つだな。一つは、ミュージカルの場合は、刀剣男子たちが歴史を変えるっていう展開が、まあ、変えそうになる、
はいはいはい、
変えたくなる。ミュージカルは結構人間に対する愛情が強いので、かわいそうじゃないかってここで死ぬのはかわいそうじゃないか、
使命を忘れるなよ、
でも自分の元の持ち主だしとか、お世話になったしとかで情が湧くっていう良さがあるし、ある時は例えば義経を逃がすっていうオチで終わる話とかもある。
へえ。あ、その後もしかして
あのモンゴルに渡ったのかもしれないけど、これいいのって思ったけど、まあ、そういうやつもあるし、あともう一個プロレスミュージカル共通点あります。ミュージカルは後半あの2幕構成で後半必ずステージショーか、
あ、はいはいはい、
ダンスで歌ったり踊ったり
とか、宝塚とかでよくあるやつね。
あ、そうそうそう、まあ、当然刀剣男子なんで、あのショーで脱ぐんですよ必ず、
はいはいはい、
服脱いで肌見せるっていう展開が毎公演あるんですが、服を脱ぐ時の音楽っていうのがあってこの曲が流れるとお脱ぐぞ脱ぐぞっていう曲があるんですよ。曲のタイトル闘魂か
闘魂そこにあったか、
そう燃える闘魂はここにあった、
そこにあったか。あの今週からアントニオ猪木を探してっていう映画が始まったんですけど
面白
ね、ストロングスタイル闘魂をこう関係者がこうなんていうの探っていく ドキュメンタリー映画ですけども、
あ、もう見ました。
はい、いやまだ見てないんですけど、
あ、じゃあ出るよ。
これ見に行ったら刀剣男子のミュージカルにたどり着く可能性、
最後これかもよ。
あるな、最後刀剣男子の歌と踊りを見て
終わるかもしれない、
映画が終わるかもしれないな。
闘魂はここにも根付いていると。
なるほど、
ということで、
はい、はいはい、というわけで、舞台刀剣乱舞序伝三つら星刀語りでした。
いやー、気持ちよく喋らせてもらいましたね
いや面白かったですよ。もうちょっとやっぱチケット争奪戦、
あー、マジで手に入んない。
あ、そうなんだ。
私もさすがに生で見ずに喋るのもあれかなっていうのもあって、まあ、例えば刀剣乱舞面白いなっていうのもあったから、見ました、チケット取って。2公演見たんですけど、もう客席 100% 女性でしたね
じゃあ自分だけ
宝塚一緒に連れてってもらったことあるじゃないですか。宝塚大劇場は女性多いなって思ったけど、
まあ女性多いですよ。
あの日じゃなかったね。
すごいね、本当に。じゃあ
本当に男性いない、ね、
いないんだ。へえ。
自分の生き方見直しちゃって、なんか自分これで良かったのかなって思っちゃったね。
でも今の話聞いてると別にそんな、
あ、そうそう、全然これだ、なんか女性性別とか関係なくね、めっちゃ面白いコンテンツなんですよ。だから本当にいろんな人に舞台見てほしいし、舞台見るのチケット取れなければその戯曲電子で読めるから。
そうですね、まあ DMM
DMMTV で配信もなってるし、
配信も見てもいいですしね。
ぜひ皆さん見ていただいて、
はい、そっか、ちょっと次の秘伝は見たいな。
秘伝、うん、そう、秘伝おすすめです、
ね、
次の秘伝もぜひ見ましょう。
でまた千秋楽とか倍率そうえぐいんだろうな。
そう、ね、見るなら結局このシステムって千秋楽見たくなっちゃうんですよね
そうだよね、やっぱちょっとそこに寄っちゃうよね。
やっぱりそうだよ。でもそうだよ、新日本プロレスも結局最終回、正月の公演みんな見たがるんでしょ。
そうね、やっぱ 1.4 見たいし、あの年末最終興行は最後やっぱ雪が降るんですけど、そこはやっぱみんな人気ですよね。
最終回をみんな見たがるようになる、
はあ、
これもまたプロレスたるゆえんかな刀剣男子が、いや、プロレスが刀剣男子なのかもな
プロレスラーいるよね、
プロレスラー
刀剣男子の中に。
そう、刀剣男子の中にプロレスラーいます。
ねえ、棚橋宏いますよね。
あれが長曽根小鉄かな。
はい。 あの小鉄三兄弟の長男、
長男として棚橋が赤ジャージ着てやってましたね。
ね、あれってやっぱ何、え、寄せてんのか、たまたま似てるから。
でも体がでかいやつで赤ジャージ着てるってプロレスラー以外多分存在しないと思うんで。
で、あの髪型の感じがすごい、
あ、そうね、
似てるん
だね、長い感じでね、あれ確かに寄せてるかも ね
ということで、なんかプロレスとアメコミと刀剣乱舞を股にかけた
全ては繋がっています
ね。いや、これちょっといいのかな、刀剣乱舞好きリスナー
いてほしいね、
いてほしいね、いてほしいし、見ました、欲しいね、あ、こんだけ熱持って喋ったら
そう、でも手に入りにくいんだ映像が本当に。
そうね、ちょっと、じゃあ
刀剣乱舞のために DMMTV 登録してさらに課金してみるかって言った時に、
まあ確かにちょっとステップ多いよね。
あ、じゃあ、あとステージは3時間目安にし
ろ。はいはいはいはい、は
い、長いんですよね。
長いね。でも別にいいじゃん、あの前半だけ見てさ。
まあ確かに、
それは映画2本見るみたいなもんでしょ。
あ、そうだね、もしそれでもきつければ、まあ映画最悪 2本あるし。
そうだね、映画2本見ても、あ、映画だったら見やすいじゃん。
映画だったらアマプラで、あ、
でも課金か
な、課金かな、確か。
でも
レンタルで
4500円でしょ。
1作目が刀剣乱舞継承、うん、2作目黎明が確か11月には配信入りするんじゃなかったかな。
あれ、もう見れないっけ、まだ見れない、
まだ見れない、あのソフト化もまだしてないから、多分合わせて11月になります。
黎明は結構おすすめですよ。
黎明はそう、本当に見やすい、
見やすいし、あの今日話した刀が、
うん、勢揃いします ね、
ほぼ勢揃い、メインで出てくるから、うんうん、
いいでね、ミュージカルのキャストも出てくるし、
うん、あの今回の序伝さ、うん、見てて、あの、あと今日の話聞いてて思ったんだけど、うんうん、あのこの刀剣乱舞、舞台刀剣乱舞のさ、うんうん、歴史ってさ、うん、一本道なんだな。
おお、うんうん、確かに。
だからそのなんつうんだろう、2回同じ過去に行くじゃん、
うんうん、
でもそのなんつうの、どっちも同じ時間軸の中にあるよね。
ああ、そうそうそうだね、そうだね、うんうんうん、
ね、なんかそこが結構すごいなと思って。
おお、確かに
ね、面白いけど、また脚本家頭悩ますだろうなとか
いや、ほんと末光さんのおかげで、
ね、あと今回あの胴だぬきが出てきたじゃないですか。
おお、胴だぬきね、
あのめちゃくちゃ風来の試練でお世話になってるんで、なんかちょっと親近感がありましたね
、風来の試練だと胴たぬきかな。
胴たぬき、
確か胴たぬきなんですよね、はい、でちなみにそのセリフ、胴たぬきのセリフでありますね。遊戯の世界では俺は胴たぬきとして知られているみたいなセリフが確かあった。
え、2200年に風来の試練伝わってんだ、
うん、2200年の新作出てるんじゃない6とか出てるかもよ。
6、1月に出ます。
はい、8ぐらい出てるかな。
ということで、いつものお願いします。
はい、語ってほしい、アメコミのリクエスト。
はい。
番組への感想。
はい。
語ってほしい、アメコミのリクエストありましたら、
はい。
ツイッター、ハッシュタグ、翻訳アメアラレをつけてツイートしていただくか、
うん。
メールをいつでもお待ちしております。
はい。
メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミのコミは COMI です。おすすめの刀剣男子とか。
ね、推し刀、
推し刀とかね。私正直キャラクターあんまピンときてないんですよね。
あ、
ストーリーの面白さはすげえ最高って思うんだけど、
うん、
もちろんキャラね、好きなキャラというか魅力的なキャラいっぱいいるんだけど、
うん、
もう最推しみたいな、
はいはいはいはい、
めっちゃ好きみたいなキャラがいないので、なんかこのキャラめっちゃいいよみたいなのあったら教えてほしいな。
なんかでも確かにあんまりこうキャラクターに好きってなるタイプじゃないよ
マジっけな、キャラクター好きなことありますよ。
あ、そうそう、アメコミ読んでてもなんかゆるくバットマンかなみたいな感じじゃないの。
確かに
ね、バットマンの新刊出たから絶対買うとか、そんなんじゃない。
バットマンのグッズ欲しいとかないな、
ね、でしょ。
何一つアメコミグッズ持ってねえわ
物語が好きなんでしょうね。
物語が好きなんだな、
うん、ね、よし、じゃあ来週はサバキスタンですね。
サバキスタン、
はい、
これは先月ぐらいか、先々月か、
うん、
出た作品ですね。
確か9、10だっけ、そうだね、全3巻で、
うんうん、
多分今週ぐらいに最終3巻が出たんだと思うんですが、出た
のではないかと、
はい、2巻出た時点で収録した、うんうん、時間速報して収録したんで
時間速報の結果、
はい、なので、1、2巻の話を主にしております。
はい、
あのロシアのコミックですね。
今最近何かと話題のロシアの方が書いたロシアコミックって言ったらいいのか。
そうですね、ロシアンコミックなんじゃないでしょうか。
ロシアコミック、
はい、
やっぱアメコミとは違う魅力があって。
そうですね、かなりその政治性高くて、うんうん、まあ現代ロシアっていうものを 全然我々やっぱ知らんので、
そうなんですよ ね今のロシアの、いやロシア文学誰か読んでるかって言われると、
そう
知らねえ
っていう
時にやっぱ彼を読むと、
はい、
面白かったですね。
現代ロシア文化に触れてみるという意味で意義のある一冊なんじゃないかと思いますので、
うん、
ぜひぜひ読んで、また聞いていただけたらと思います、
はい、
それではまた来週、さようなら、
バイバイ。
さっきさ、
うん、
その刀に思い入れがないっていうかキャラクターにあんまりって言ったじゃん、
うんうん、ああ
俺結構さ、
う
ん、なんか聞き覚えのある名前あるなって思った らさ、あの日の丸相撲っていうジャンプで連載してた相撲漫画、あの高校相撲の中で、こうすごい才能のあるやつは国宝って呼ばれて刀の名前がついてる。
へえ、面白い。
主人公国丸だし。
へえ。
でそれに次ぐ実力があるやつ天下三宗って。
へえ、あ槍の名前が
お手にね、
あ日本語とか、
日本語を
とぼきり、
そう、
へえ
っていうのが出てきてさ、だから名前を聞くと、一瞬相撲取りの名前相撲取りの顔がちらついた後で、
あ
刀剣男子たちがこう、
まあ、脱いで仕事するっていう点では一緒だからね。
確かに。